いつもお祈りありがとうございます、今、佐喜眞さんがおっしゃったように、表向きの動きが全然ない中、菅政権が交代して岸田政権に、なったということです。で、ただ昨日も北朝鮮の内部のことを知っている人と電話をしていたんですけれども、経済状況の危機はいよいよ深刻化していまして、この秋の収穫は、去年に比べると台風などはなかったんですけれども、でも中朝国境を遮断している関係で肥料が入ってきていなくて、それから東海岸側ですねは大雨が降ったということもあって、東海岸側はあんまり平野がないので農業地帯ではないんですけれども、でもそちらもそういうこともあって作はそれほど良くなくて、で今年の夏にですね、飢えが広がっているということで戦争備蓄米を放置していたんですね。でそれを今最優先で補充してるんです。でその補充をすると今度は共同農場の人たちが来年まで食べるものがなくなってしまうということ、あるいはそれぞれの党や保衛部やそういう機関の人たちも自分たちが食べるものを確保しなくちゃいけないんですけど、そこを自分たちに割り当てられた農場に行くとすでに軍が来て、軍用米を持ってってしまっているというようなことが起きて、大変な状況になっていると聞きました。またですね、今表では全国から軍人が集まって軍の教育関係者の大会をやっているんですけれども、それとは別に、総政治局というのがあるんですね。人民軍総政治局、北朝鮮の軍隊は労働党、党が支配しているわけですけど、その党の下で、政治的な軍を政治的にコントロールするところが総政治局で、そこの秘密会議が開かれたというんですけども、それは、軍のですね、兵士の脱走がものすごいと。で原因はお腹が空いてと。でどっかに逃げ込むんじゃなくて自宅に帰ってると。で自宅に行ってみると、ガリガリに痩せた息子が帰ってくるので、食料を与えて、なんとか栄養を回復させようとしていて、戻そうとしても親が、じゃあうちの息子を飢え死にさせるのかと言って逆らって返させないということが頻発しているようです。でちょっと前まではですね、軍隊に入ると党員になれるということで、一番下の、それこそキリスト教信者だった人とかですね、日本から帰国した人で総連の幹部じゃない人たちとか、そういう人たちは一番下の階層なんですね。北朝鮮は51の階層に分かれてるんですけど、そういう人たちは軍にも入れなかったんですね。中学高校でのは一緒で6年生ですけど、それ終わったら炭鉱とか厳しい労働のところに配置されるんですが、賄賂を使って軍隊に入ってたんです。なんとか軍隊に入りたいという状況だったんですけど、今はもう軍に入るとうちの息子は別にしてしまうということが起きているということで、あと今夜になったらですか、食べ物ないので付近の民家を襲う兵士がたくさん出ているということを聞きました。で前回申し上げましたがね、11月に労働党の幹部が3人北京に行って、労働党の幹部たちへの物資 の供給もままならなくなっているので、そういう、お酒だとか小麦粉だとか食用油だとか、そういうものの緊急支援と、それと今平壌で1万個の 住宅建設をしてるんですが、外側はできたんですけど中の内装は国産できないんですね。壁紙とか床とか、まあ、便器とか洗面台とかですね、そういうものを支援してくれというふうに言ったんですけど、中国は支援しなかったということを聞いています。で、まあ、こういう話をすると家族会の人たちはじゃあ被害者はどうなったんだろうかとよく言われるんですね。たまたま帰国した曽我さんと用事があって昨日話をしたんですけども、それが終わった後1990年代の後半300万人が餓死した苦難の行軍時代というのがあったんですが、今はまあ第二の苦難の行軍時代が来てるというふうに言われてるわけですけども、その苦難の行軍時代は曽我さんも拉致被害者として北朝鮮に抑留されていましたので、その時食料配給がありましたかと言ったら、いや自分たちはありましたと言ってました。まあ長谷家さんたちも同じことを言ってるんですけども、拉致被害者は特別待遇なので物質的にはかなり一般の庶民とは違っていい暮らしをしているということですが、まあ、停電があってで石油ボイラーを回してたので電気が来ないとボイラーが動かなくてものすごく寒かったと。それはもう、苦難の行軍の時だけじゃなくていつも停電があって寒いんですよというふうに言ってましたけど、だから今も被害者たちは寒い思いをしているのかなとかいうことは思いますし、まあ、ストックホルム合意の後蓮池さんはやはり物質的には一定程度恵まれてるけど自由がないので精神の安定を保つことは大変だと、精神の安定を被害者たちが保っているだろうか一番心配になるというようなことを言ってたのを思い出しまして、まあ、日本からいつ助けが来るんだろうかと待っていて希望を持っているとそれが叶わないと本当に苦しいのかなというようなことを思っていますけれども、まあでもその今申し上げたように、北朝鮮が動く時というのは自分たちの必要があった時なので、今外部の支援を必要とする状況になっているわけです。そういう中で中国との関係は今申し上げた通りそれほど良くなくて無償支援が来ていないんですね。だからまあ、そういう中で日本との交渉をしようという内部の検討が始まっているということは情報としてはあるんですけども、もう、まあ、今また新しい変異株が出たためにどっか第三国で接触しなきゃいけないわけですけど、向こう側とこちら側と会うのもちょっとかなり大変な状況になっていてですね、まあ、こうその岸田総理が平壌に行ってもらうためには裏交渉しなくちゃいけないわけですけど、裏交渉は電話とかでは絶対できませんので、まあ、そういう困難さはありますし、まあ、金正恩総書記はコロナが蔓延した後外国人と一度も会ってないんですね。もう本当に外からのそのウイルスを恐れているということもあるみたいですので、そういうこともでなかなかもうアメリカや中国や韓国も含めて全部会ってないので、苦しい状況にあるけれどもその脱出口として外からの支援を得るために大きな外交をする、しかしそのためにはウイルスを乗り越えなくちゃいけないという状況のように、聞いています。なんだですからもうとにかく来年動かしたいなと、コミュニケーションを取って日本は被害者を全員返してくれるなら核問題が動いて なければ国際制裁違反はできないけれども、国際制裁では人道支援は禁止されていないので、ワクチンだとか医療品だとか食料支援とかそういうことはできると、大規模にできると。日本にとって拉致問題の解決の定義は被害者の帰国と真相究明と実行犯の引き渡し、この3つなんです。これは政府の方針です。しかし2と3は後でもいいと、1全被害者の一括帰国は絶対譲れませんが、2と3については国交正常化交渉と並行しながらでもいいと、 水戸さんが実現しなくても支援できるというような交渉をぜひ岸田総理にしてほしいというふうに、まあ、思って、いるところです。で、あの11月の国民大集会で、明日から始まる北朝鮮人権週間、明日から、まあ、あの12月10日から16日まで、これは法律で決められている、拉致問題をはじめとする北朝鮮人権侵害啓発週間ということなんですが、そこで被害者救出のシンボルのブルーリボンをみんなでつけましょうという運動をしようと決議したんですね。明日の午前中の閣議で全ての閣僚がバッジをつけて、記念撮影をするということを昨日官房長官がお話しされたんですかね。また火曜日に東京都議会で小池知事が都庁の幹部約400人は人権週間の時バッジをつけますと、その中に、まあ、という答弁をされました。大阪府ではすでに、吉村知事以下、大阪府 の県警本部長、これ拉致対策本部に、まあ、いた人ですけども、もつけて、府議会に出ているというニュースが出ていました。今全国的に、そういうことが起きています。その決議をして、それから産経新聞に一面でバッジをつけてくださいという、まあ、バッジの会っていうのを別途作って意見広告を出したんですけど、スクーカーの電話が鳴り響いて、もう在庫がちょっとバッジの在庫がなくなって、というふうになって、まあ、バッジじゃなくてもいいです、ブルーリボンをつけてくださいというふうに今言ってるところです。東大阪市は400個の注文来たんですけど、ちょっとありませんって言ったら、福祉施設でですね、仕事が欲しいというところがあって、そこに発注してリボンを切って安全ピンつけるので作ってもらったということがあったようです。全国 の自治体でそういうことが今起きていて、日本人はこの問題を全然忘れてないと、何をすればいいかということが分からなかったから、どうしたらいいんだろうことをずっと心配していたわけですけども、バッジをつけてください、ブルーリボンをつけてくださいと呼びかけしたら、本当に日本中で、多くの人たち、地方議員の先生や国会議員や知事や市長や、まあ、そういう人たちが人権週間の時に来てくれる、つけてくれるということに今なっています。明日まあ、閣議があった後、午後ですけれども、家族会、福祉会、拉致議連で拉致のセミナーをします。いつもは外国のお客さんを呼んで国際セミナーをやってたんですけど、今外国のお客さん呼べないので、地方でどういう啓蒙活動をやってるかという、ことの報告をしてもらおうと思っています。北九州に生橋市という市があるんですけども、それはもう去年から、アニメ恵みを私立の小学校中学校で 100% 子どもたちに見せてます。もうカリキュラムに入ってるんですね。小学校6年生と中学校3年生は絶対見るんですね。それからアニメ、拉致対策本部が作った拉致のポスターが全ての私立中学校小学校に貼ってあります。そして人権週間の間、課長以上の役職の人たちが全部ブルーリボンをつけて執務をすると。このブルーリボンは政治運動じゃなくて人権運動だという議会答弁もあって、でそれを3つの100と言ってるんですよ。それが今導火線になって全国に広まっていて、そのことをやってくれた市議会議員の人などにも来てもらって、明日話を聞こうというふうに思っています。まあ、世論を盛り上げるということは着々と進めることができていて、制裁の効果もあって、北朝鮮に対してとにかく国民の人民のことを考えるならば、拉致問題で日本と話し合いをしようというメッセージを裏と思ってて、岸田政権は今熱心に送っているところだと非常に理解しています。あとはもうあちらの国の最高指導者の決断次第などですけれども、そして秘密交渉の経過は私も知りませんので、いつ何が起きるか分かりませんが、しかしこちら側も本当に限界が来ていますので、とにかく来年中に、できれば来年の前半に 大きく動かしたいと思ってできる限りのことをこれからもしていこうというふうに思っています。ぜひお祈りくださればと思います。ありがとうございました。